おはようございます。主の年、2023年が明けてから、私がこの教会に来るのは、初めてでありますので、皆さん明けましておめでとうございます。年の初めにちなみまして、イエス様がなさった最初の奇跡、今朝の聖書では、ヨハネ福音書2章11節が、それを最初の印という言葉で言い表しております。それを今日は、学びたいと思います。イエスは、この最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた、そう書いてございます。聖書の伝えるところによりますと、イエス様はガリラヤ地方で何人かのお弟子さんたちを取った。その後にそのお弟子さんたちを連れてカナという小さな町に行って、その結婚式に出席されたということであります。その当時の結婚式というのは、その今とは違いまして、結婚式場とか教会のような何か特別な場所で行うのではなくて、ごく普通の家に大勢が集まって、で花婿花嫁を囲んでお祝いをするというだけのものでありました。実は日本でもずっとですね、日本では明治になるまでですね、19世紀までずっと、そうだったわけであります。家庭で行う結婚は宗教行事ではなくて家庭行事でありました。そこでそのガリラヤのカナの比較的大きなお家に大勢の人々が集まって、ワイワイガヤガヤと結婚のお祝いをしていたわけであります。おそらくそれはそのイエス・キリストのお家の親戚か、あるいは親しい友人の家であったと思います。そこにはイエス様のお母様マリアさんも招かれて出席していたわけであります。その後の物語の展開は、聖書に書いてある通りなんですけれども、お祝いの席の途中で予定よりも多分大勢の客が集まったせいなんだと思いますけれども、その客の中にはイエス様のお弟子さんたちもいた。お弟子さんは少なくとも4人はいた。ペトロ、アンデレ、ピリポ、ナタナエルという4人がいた。ですからいつその予定よりも多く集まったせいかもしれない。そのせいもあったかもしれませんけれども、あるいは特別の大酒飲みのお客が多かったのかもしれません。用意していたブドウ酒が切れてなくなってしまったのであります。でそこでそのお家のことを心配したマリアさんがイエス様に、ブドウ酒がなくなってしまいましたと相談をしたのであります。結婚式の披露宴でブドウ酒がなくなってしまう、それは大失態です。ブドウ酒を用意する責任があるのはその結婚式の主催者であるところの花婿の家でした。ですから昔は結婚式のために何ヶ月も前から大きな深いこう亀をいくつも用意いたしまして、ブドウ酒を作っておいたのであります。お酒の仕込みをしなければならない。ブドウ酒をお店で売っている時代ではありません。ですから亀を用意して秋ごろにブドウを収穫したら、 それを潰してで絞って発酵させると。私は専門家ではありませんので、しかし物の本によりますと、大体季節にもよりましょうけれども最低1ヶ月、長くて9ヶ月ぐらいブドウを寝かせるわけですね。でこの寝かせる具合が大層難しくて、短すぎるとその発酵が足りないので、アルコール分の少ない、粗悪なブドウ酒になってしまう。ところがこの長く寝かせすぎると発酵しすぎて、酸っぱくなってしまう、つまりお酢になってしまうわけですね。ですからちょうど頃合いのところで、発酵を止めなければならない。そしてそのブドウ酒が出来上がったならば、もう一度こう濾して、で大きな亀に入れ直すわけですね。これはもう大変手間のかかる仕事であります。しかしその結婚式というのは一生に一度のことでありますので、家中が総出でブドウ酒作りをいたしました。多分その花婿と、花嫁もやってきてですね、そして一生懸命一緒に手伝ったのであります。そういう意味ではそのブドウ酒作りというのは、この期待に満ちた、結婚式を準備しようというね、家中が頑張ってやって汗を流してやった楽しい仕事であったわけであります。そうやって家中頑張ってたくさん準備したはずのブドウ酒が足りなくなった、切れてしまう。これはもうそのお家にとっては恥ずかしいことでありまして、お客もおとなしい方が多かったと思いますので、別に何も言わないと思いますけれども、お酒に酔ったら人がいるとですね、なんだとかですね、かんだとかいうふうに言いかねない。ですからそういう場合には、花婿が皆さんにすいませんと、ごめんなさいと、平謝りに謝らなければならない事態でありました。そこでそのイエス様に対してですね、マリアさんが相談をした。ブドウ酒がなくなってしまいました、そういうふうに言ったわけであります。でそのマリアさんに対してイエス様がなさった答えがちょっと冷たいんじゃないかというので、昔から何度も多く問題になっております。ここにこう書いてあるわけですね。イエスは母に言われた。夫人よ、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。もう母親と子供の関係を拒否するような発言であります。夫人よ、あなたは私と何の関係がありますか。そう訳されております。原語はですね、ティエモイカイソイグナイという、ティエモイカイソイというですね、これを直訳すれば、何が私に、またあなたに、女よと、こう言ってるわけですね。この言葉には動詞がございませんけれども、こういう場合は大体その B 動詞というかな、そうですということをその補足するのが習わしですので、TMOE 会総意具内、何が私とあなたにあるのかと、女よというふうにあるのかを、補足して訳しているわけですね。私とあなたに何の関係がありますか。確かにこれは親子関係を否定しているみたいに聞こえます。そこでこの言葉は最近の聖書、聖書教会共同訳では、女よ 私とどんな関係があるのですと、あなたを省いてですね、私には関係ありませんよというふうに言ったというふうに少し弱めて、関係、まあ、あなたを省いて訳しております。ドイツ語の聖書ではですね、私たちには関係ないことですと、バスハベンビアみたいなんだツートゥンフラウとですね、まあ、そう訳しているものもあります。スイスのですね、チューリヒで訳しているチューリヒバイブルというね、非常に評価の高い聖書ではですね、バスハベヒミティアツーシャフェンという、私にもあなたにもできることはありませんよと、まあ、そう訳しているわけですね。あるいは最近のチューリヒバイブルは、2007年のチューリヒバイブルは、バスハタスミティアウントミアツートゥン、私たちには関係のないことですと、まあ、そう訳しているわけですね。まあ、口語訳がこういう、私とあなたには関係ありませんよというね、私とあなたの関係はありませんと、まあ、厳しく訳したのは多分英訳の聖書に引きずられているんですね。キングジェームスバイブルがそう訳しているからです。まあ、いずれにしてもこれは問題の多い不思議な箇所であります。とにかくマリアさんにイエス様は断った、私は何もしませんと、私には関係ありません、まあ、そう返事をしたのは確かであります。でしかしマリアさんはそういう息子の言うことをある意味で無視して、まあ、召使いたちにそのイエス様の言いつけ通りにしなさいというふうに命じます。まあ、息子が息子なら母親も母親であります。この息子は口ではダメだって言ってるけれども、きっと何かしてくれると、そういうふうに息子を信じきっているのであります。まあ、そこでその多分イエス様は不承不承で、しょうがないなという感じなのだと思いますけれども、大亀に、大きな亀に一杯の水を用意させて、まあ、それをブドウ酒に変えてしまった。まあ、しかもそのブドウ酒は、まあ、ものすごく、まあ、上等のブドウ酒になっていたという物語であります。これがものすごくブドウ酒の上等のブドウ酒であったというのはわざわざ強調して、その料理頭が花婿に、こんな上等のブドウ酒があったんならなぜ最初から出しておかなかったんですかと、そしたら皆さんが喜んで酔っ払ったのにというねことを言いました。まあ、そういう文句を言ったほど、まあ、素晴らしいブドウ酒だったと、まあ、そういうことが付け加えてあります。でそこで私はその今朝皆さんとご一緒に考えてみたいのは、そのイエス様はなぜこの最初の奇跡を、まあ、この聖書の箇所では最初の印というふうに呼んでおりますけれども、まあ、ヨハネ福音書はあのイエス様の奇跡のことを聖名音と、あの奇跡を印という言葉で呼んでるんですね。あのこのあとヨハネ福音書の中には第二の印とかね、この印というふうに奇跡のこと、そのために印というふうに呼んでおりますけれども、なぜこの最初の印を結婚式の場でなさったのか、まあ、それを考えてみたいわけであります。なぜそうなさったのか、この聖書の箇所にはその答えを書いておりませんので本当の答えはわからないんですけれども、私たちは考えてみたい、なぜ最初の印が結婚式であったのかと申しますのは、その後々の歴史から考えてみますと、私はキリスト教の歴史を研究するものでございますので学ぶわけですけれども、この聖書の箇所は 実は人類の歴史にとってものすごく大きな意味があった物語であるわけです。私たちは今ですね、結婚式を教会でするのは当たり前の時代におりますけれども、実はヨーロッパの社会で、教会で結婚式をするようになったのは、12世紀からのことなんです。つまり西洋では、先ほど言いましたように結婚式はずっと長い間家庭行事でした。ヨーロッパに限らず世界中でそうだったんです。でそれが12世紀に結婚式がヨーロッパの社会で、家庭行事ではなくて宗教行事になった。正確に申しますと、その結婚式の第一部が宗教行事になった。つまり教会で結婚式をする、その後家庭に移って披露宴をすると、ね、で昔はその以前はですね、結婚式というと長い行列を作ってですね、花嫁の家を出発して花婿の家まで歩いていく歩いていくのが人々に結婚式を紹介するといいますかね、認めさせるといいますか、そういう意味を持つわけですけれども、その街の中を歩いていって、でそして、到着したら宴会を開くということが習わしであったわけです。それがこの12世紀にですね、その教会に寄るようになっていったと、ね、行列が途中で教会に行って、でそこで、実は教会の中じゃなくて教会の前ですけども、教会の前の広場で神父様を前にして、男性と女性と2人立たせて、そこで指輪の交換を始めるようになったと、それが12世紀のことなんですね。で実はそれが世界中に現在では広がっている。それが結婚式というものです。で今ではその結婚式場の結婚式におきましても2つの結婚式をいたします。つまりお式と披露宴というふうにやるわけですね。お式の方はそのキリスト教式のほかに神式とか仏式というものもございますけれども、それらはその明治以降にキリスト教の真似をして神社とか仏閣で作ったものであるわけですね。ですからその披露宴の前にそれとは別に神様の前で一人の男と一人の女が誓いを立てるという、そういう宗教儀式が始まった。それがヨーロッパの12世紀でありまして、その時にこの聖書の箇所、つまりヨハネ福音書第2章でイエス様が最初の印をカナの結婚式で行ったと、この物語が決定的に重要な役割を果たしたのであります。つまりその結婚というのは単に一人の男と一人の女が約束をするというだけではない、あるいは家と家とが約束をするというだけではない、そうではなくてそれは神様が二人を一つにしたんだ、神様の前で自分たちは誓いを立てたと、そういう理解であります。ですから教会が、具体的には牧師が二人の間でイエス様の代わりにその結婚の証人になると、その意味ではその結婚という出来事はそのイエス様が起こされた一つの奇跡なのだと、そういう理解がヨーロッパの12世紀に始まったわけであります。ですからこの辺りの中で、イエス様が水をブドウ酒に変えてくださった、 この奇跡はそのキリスト教の12世紀以降の信仰の中では、そのイエス様がここで奇跡を起こされた、すべての結婚という出来事の中で奇跡を起こしてくださった、まあ、そう理解されたのであります。水がブドウ酒に変化する、このことは何かを表している印であります。それは何を表しているんでしょうか。それは一人の男と一人の女の間に愛が生まれるという奇跡であります。私たちの家庭に愛がやってくる、神様の愛の中で私たちのお互いの心の中に愛が生まれる、相手への思いやりが生まれる、単なる人間と単なる人間とがお互いへの思いやりと気遣いによって愛し合う、それは奇跡だ。そういう理解であります。この世界の奇跡は何か超自然的な異常な状況だけで起こるわけではない、ごく普通の私たちの日々の生活の中で奇跡が起こる、私たちの家庭において深い奇跡が起こっているんだ、そういうことであります。今朝はそのカナの結婚式の奇跡についてお話をいたしました。なんだか私は結婚式の説教をしているみたいですけども、私たちは繰り返しこの人間の原点であるところの一人の男と一人の女の出来事を思い起こすわけであります。皆さんもこの筑紫の南教会で行われたいくつもの結婚式をどうぞ思い浮かべてください。そしてそのことを心に刻んでください。説教の最後にですね、修法の4ページに小さな物語をご紹介しましたので、その物語を読みます。要点という物語です。ある古い伝説の物語のところによると、一人の若い知識欲旺盛な王様が王国の学者たちに依頼して、自分のために世界のあらゆる学問を書き記すように命じました。学者たちは直ちに仕事に取り掛かりました。40年後に学者たちはその結果を1000巻の書物で提出しました。王様はその間に60歳になっていましたが、1000巻もの書物を読むことはもはや私にはできぬ、すべてを要点に縮めようと言いました。10年後に学者たちは人間の歴史の内容を100巻の書物に要約しました。王様は言いました。これはまだ長すぎる、私はすでに70歳なのだ、要点だけを書いてくれ。学者たちはもう一度仕事に取り掛かって、最も重要なことをたった1巻の書物にまとめました。彼らがそれを持ってきたとき、王様はすでに死の床に横たわっていました。王様はしかしもう一度学者たちの仕事からほんの要点だけでも聞きたいと望みました。そこで学者団の代表は人間の歴史の最高の要点をたった一つの命題でまとめて言いました。人々は生き、苦しみ、 死にました。そして価値があり生き残ったものとは愛でした。一言お祈りをいたします。愛する神様、私たちに繰り返し力を与え、絶望的な状況の中で再び立ち上がらせる神様、どうか私たちの小さな家庭にもその奇跡を起こしてください。私の小さな心に奇跡を起こしてください。そして私たちがイエス・キリストの奇跡を心に宿して生きることができるようにしてください。この主の年2023年がそのような始まりの年となりますように、どうぞ私たちに恵みをお与えください。このお祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。